Good morning, everyone.
Good morning. Good morning.
Turn with me today to Psalm 12, verse 6.
詩編12章6節を開けてください。
And the words of the Lord are flawless, like silver purified in a crucible, like gold refined seven times.
主の御言葉は混じり気のない言葉。土の炉で七回も試されて純化された銀。
The title of today's message is A Prayer for Help, Part 4, God's Words.
今日の御言葉のタイトルは、助けを求める祈りのパート4、パート4。副題は、神の言葉です。
Today we are continuing to look at Psalm 12.This psalm is a prayer for help made by a righteous person living in a very corrupt world.
今日は詩編12章の続きを見ていきます。この12章は堕落した世界で生きる一人の正しい人間の助けを求める祈りなんです。
This psalm was written by David.
それはダビデ王です。
Matthew Henry thought that it was either written in response to some corruption and ungodliness that occurred during the reign of King Saul, or it is a prophecy of what will happen in Judah a few generations after David died.
聖書学者マシュ・ヘンリーはこの詩編のこの箇所は、サウル王の時代に起こった社会の乱れに対して書かれたものであるか、またはダビデの数世代後、ユダとイスラエルの国に起こること、それを予言しているものではないかと考えています。
This psalm paints a very vivid picture of the anguish that a righteous person living in an unrighteous world experiences.
ここには正しい人が悪い世界に住む苦痛をとても鮮明に描き出しています。
In the first part of this series, the message titled, I'm All Alone.
このシリーズの初めに、一人きりの自分というタイトルでメッセージしています。
We examine that there are times in our lives when we feel all alone in our walk with God.
まるで自分が一人きりで、この世で神様と歩いているように感じることがあるということを見ていきました。
And we noted that this kind of thinking is a fallacy that we can fall into, and even some of the people in the Bible had these feelings of being all alone in the world.
これは誤った考え方ではありますが、聖書の中にも自分が一人っきりだとそのように感じた人々は出てくるんです。
There were four main reasons why people can feel all alone, and these were.
なぜこのような感情が出てくるのか、それには4つの理由がありました。
Lack of people to fellowship with.
それは人との交わりが欠ける。
Abandonment by our friends.
友人に見捨てられる。
Lack of trust in others' words.
人の言葉が信用できない。
And people deceiving us.
人が騙すというものです。
As we looked at these and we saw what really is God's truth, we came to realize that with Him we are not alone on this journey.
これらの理由を見るとき、私たちが神の真実が何であるか、そこに目を向けるなら、神と共にいれば決して一人っきりになることはないと悟れるんです。
In the second part of this series, in the message subtitled Silence the World, we examine the request of the psalmist David to silence the voices in the world.
その後、パート2のメッセージでは、 この世を黙らせるという副題で、詩編作者のダビデ王が神にこの世を黙らせてくれと求めたことを見ていきました。
Specifically, there were three kinds of voices that he requested God to silence.
ダビデ王が神に黙らせて欲しかった声には三つ種類がありました。
Firstly, flattering voices, those voices that always tell us good things and fail to warn us when we are going astray.
まずその声の一つ目は、へつらいの声。それはいつも人が喜ぶことだけを語って、私たちが破壊に向かうことを警告はしない、その声です。
Secondly, boastful voices. Those who boast about the works of their own flesh, that is self-righteousness.
二つ目の声、それは傲慢な声です。自分だけの、自分の働きを誇る、独りよがりな声です。
And thirdly, rebellious voices, those who speak rebellion against God's ways.
そして三つ目の声が反逆の声です。これは神の道に背く声です。
In the third part of this series, the message was subtitled God's Faithfulness.
Part 3のメッセージでは、神の忠実さ。という副題でした。
We looked at three things that God faithfully does for us.
私たちに対する神の忠実さということを三つ見ていきました。
Firstly, that God is faithful in giving true justice.
まずその一つ目は、神は真の正義を下すということ。
Secondly, God is faithful in answering those who cry out to Him.
そして、主に叫ぶ者に応えるということ。
And thirdly, God is faithful in providing a place of refuge for the oppressed.
そして、圧迫されている人のために酒どころを与えるということでした。
In today's verse, the psalmist tells us three things about God's words.
今日の御言葉は、詩編作者のダビデ王が神の御言葉について三つ語っています。
What is special about God's words that can give us the confidence that He will answer our prayer for help?
神が助けを求めれば祈りに応えてくださるという自信を与えてくれるその御言葉とはどういうふうに特別なものなのでしょう。
How do God's words differ from the other voices we hear?
神の言葉は私たちが普段耳にする他の声とどう違うのでしょう。
Let's think about these questions as we look at three things that the psalmist tells us about God's word.
詩編作者が語るこの三つのことを見ていきながら、この問いかけについて考えましょう。
Firstly, God's words are true.
一つ目です。神の言葉は真実。神の言葉は真実。
In the first part of verse 6 we read, And the words of the Lord are flawless.
今日の御言葉6節に、主の御言葉は混じり気のない言葉とあります。
In the Voice Bible it says,The promises of the eternal, they are true.
音声バイブルには、永遠の約束は真実であると書いてあります。
The words that come from God are absolute truth. There is no fault in them.
神からの言葉というのは完全に真実です。そしてどこにも欠陥はないものです。
The words that come from the world in all the forms of media we have these days contain lies, half-truths, and manipulation.
でも、この世から出てくる言葉、つまり現在のメディアのあらゆるものには、嘘、半分の真実、そして改ざんが含まれています。
Just think aboutIn your own life, however long you have lived, if you look back 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, 60 years, or 70 years, you'll notice that over those times, society's values have changed drastically.
10年、20年、30年、40年、50年、60年、70年前振り返ってみてください。社会の価値観というのは相当変わってきていると気づくと思います。
The world is very powerful at manipulating people who don't know the truth.
この世は真実を知らない人々を操る力がとても強いのです。
The more we get to know God's pure and true words, the more our lives can be grounded on God's eternal values.
私たちが神の混じり気のない真実である言葉をもっとよく知っていけば、私たちの人生は永遠の価値に基づいていくようになっていきます。
The more grounded on God's eternal values we are, the more we can escape from the world's lies.
この永遠の価値により基づいていくなら、私たちはこの世の嘘から逃れることができていくんです。
Let's turn to 2 Thessalonians chapter 2, verses 9 to 13.
では、そのことをテサロニケ人への手紙から見ます。テサロニケ人への手紙第2章9節から13節です。テサロニケ人への手紙第2章9節から13節です。
The coming of the lawless one will be in accordance with how Satan works. He will use all sorts of displays of power through signs and wonders that serve the lie.
Nine. 不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い。
And all the ways that wickedness deceives those who are perishing, they perish because they refuse to love the truth and be saved.
また、滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら、彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。
For this reason, God sends them a powerful delusion so that they will believe the lie.
それゆえ神は、彼らが偽りを信じるように、惑わす力を送り込まれます。
And so that all will be condemned who have not believed the truth but have delighted in wickedness.
それは真理を信じないで悪を喜んでいたすべてのものが裁かれるためです。
But we ought to always thank God for you, brothers and sisters, loved by the Lord, because God chose you as first fruits to be saved through the sanctifying work of the Spirit and through belief in the truth.
しかし、あなた方のことについては、私たちはいつでも神に感謝しなければなりません。主に愛されている兄弟たち、神は御霊による清めと真理による信仰によってあなた方を初めから救いにお選びになったからです。
Satan is at work in this world with those people who reject God's truth.
悪魔は神の真理を拒否する人たちとこの世で働きます。
The Bible clearly shows us that the more we approach Christ's return, the worse this world is going to get.
聖書ははっきりとこう示しています。キリストの再臨が近づくとき、この世はますます悪くなっていくと。
Satan, who knows his time is short, he is working all the more harder in the world.
悪魔は自分の時間が短いことを知っていて、この世でどんどん働きを強めています。
If we choose Christ and choose to follow his ways and keep his words close, then our eyes are open.To see the truth, we can't be fooled by Satan's deception.
私たちがキリストを選び、キリストをフォローし、キリストの言葉により近づいていくなら、私たちの目は真実に対し開かれていきます。悪魔には決して騙されないのです。
Those who don't follow Christ's ways and don't keep his words close can be easily deceived.
でも、キリストの道をフォローせずに、キリストの言葉に寄り添っていきなければ、私たちも簡単に騙されてしまいます。
A very popular false teaching going around today is that the whole world will experience a big revival just before Christ returns.
今日、広まっている嘘の教えの一つに、キリストが再臨されるちょうど前は、世界に大きなリバイバルが起こるという教えがあるんです。
It sounds really great and positive, but it's not what the Bible says.
この教えはとても聞こえが良くて、ポジティブな印象ですが、聖書にはそういうことはないのです。
Too many people don't read God's word properly and they get fooled by this and other false teachings.
つまり、あまりに多くの人が聖書をしっかりと読んでおらずに、こういう教えや他の嘘の教えに騙されてしまうんです。
If you want to know the truth, if you want to escape from Satan's deception, then read God's word and follow his ways.
あなたが真実を真から知りたいなら、そして悪魔に決して騙されたくないのなら、神の言葉、御言葉を読んで、その神の道に従っていくことだけです。
アーメン。
アーメン。
Secondly,God's words are refined.
二つ目です。神の言葉は精錬されたもの。神の言葉は精錬されたもの。
Like the second part of verse 6 says, like silver purified in a crucible.
今日の御言葉6節に土の炉で純化された銀とあります。
Or the Voice Bible says, they are pure like silver refined in a furnace.
音声バイブルには土の炉で 純化された銀のように清いものとあります。
The words that come from God's mouth are refined, much more so than what can come out of the mouths of any humans.
神の口から出る言葉は精錬されたものです。それは人の口から出る言葉とははるかに違います。
Even the most thoughtful and considered words we might say are nothing compared to God's words.
私たちがとことん考え抜いて発する言葉も神の言葉とは比較にならないんです。
Even the noblest things we might say in our own understanding will contain impurity.
私たちが最高に高貴なことを言ったとしても、そこにも不純なものは含まれているんです。
Yet so often our words are not even good by human standards.
そうです。人の言葉というのは人間の標準で見ても良くないことがあるんです。
Just like the prophet Isaiah exclaims, we are people of unclean lips.
ちょうど預言者イザヤが人の口は汚れていると言ったようにです。
Let's turn to Isaiah chapter 6 verses 5 to 8.
では、イザヤ書6章5節から8節を見ます。イザヤ書6章5節から8節です。
Woe to me, I cried. I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips, and my eyes have seen the Lord Almighty.
そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも、万軍の主である王をこの目で見たのだから。
Then one of the seraphim flew to me with a live coal in his hands, which he had taken with tongs from the altar.
すると私のもとにセラフィム、天の御使いの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。
With it, he touched my mouth and said, See, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin is atoned for.
彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。
Then I heard the voice of the Lord saying,Whom shall I send, and whom will go for us? And I said, Here I am, send me.
私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので、言った。ここに私がおります。私を使わせてください。
When God got the seraphim or angel to touch Isaiah's mouth with the hot coal, his words became purified.
神が天の御使いを使って燃える炭をイザヤの唇に触れさせると、イザヤの言葉が清められたんです。
Isaiah went out and spoke God's word to the people.
それからイザヤは外へ出て行き、人々に神の言葉を語ったんです。
Today we have something even better than an angel touching our lips with a hot coal. We have the Holy Spirit to anoint our words.
今日私たちにはこの燃える炭よりももっと良いものがあるんです。それは私たちの言葉を清める聖霊です。
When the Holy Spirit came on Pentecost, the form was tongues of fire.
五旬節の日に聖霊が天から炎のような舌の形をして降りてきたのです。
When we have the Holy Spirit working in our lives, our speech can become refined by the Spirit's fire.
私たちの人生にこの聖霊が働くと、私たちの言葉も聖霊で精錬されます。
Let the Holy Spirit refine your speech, then you'll be able to truly speak God's word to others.
この聖霊によって、自分の話す言葉を精錬してもらいましょう。そうすることで、自分の周りの人に対し、神の言葉を真に語れるようになるんです。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, God's words are complete or bring completeness.
三つ目です。神の言葉は完全に、完全を導く。神の言葉は完全を導く。
The last part of verse 6 says, like gold refined seven times.
今日の御言葉六節に7回試されたとあります。
Or the King James Version says, purified seven times.
キングジェームス聖書には7回純化されたとあります。
In Grace Publications, a dictionary of Bible symbols, it is stated that the number 7 is a symbol representing completeness or perfection.
Grace 出版社のバイブルシンボル辞典には、7という数字は完全や完結を表すシンボルであるとあります。
The number is often associated with God's involvement in the world as either a creator or a redeemer.
それは神が創造主、そして贖い主としてこの世に関わったことに関係しています。
In the creation account in Genesis, we read that God created the world in 6 days and on the 7th he rested because his creation was complete.
創世記には神は 6日かかって世を作られ、7日目に休まれたとあります。それはすべての創造物が完成されたとあることによります。
There were 7 years of prosperity and 7 years of drought in Joseph's time that God used to save his people Israel.
また神はヨセフの時代に7年の繁栄の年数と7年の飢饉の年を神の民イスラエルを救うために使われました。
The priests were to sprinkle blood on the altar and other holy objects 7 times to purify them.
それからまた祭司たちは祭壇に生贄の血や他のもの、他の生贄を7回巻いて清めました。
At the end of every 7 years, God's people were instructed to cancel debts.
また7年ごとに神の民は人に貸したお金を帳消しにするようにと指示されました。
There are 7 churches mentioned in the book of Revelation that are used to represent the different types of churches through the ages.
また、ヨハネの黙示録には7つの教会が各時代の異なったタイプの教会を象徴して表されています。
Actually, in the book of Revelation, the number 7 comes up many other times, describing things about God's nature and also the completeness of His judgments.
その黙示録には7という数字が他にもたくさん出てきています。これは神の性質や神の裁きの完結というものを表しています。
Without God's word in our lives, we can't truly be complete. We'll fall short of what we are created for.
この神の言葉なくして、私たちは自分の人生を真に完成できないのです。そしてまた完結できうるところまで自分の手で届きえないのです。
Our last scripture reading for today comes from Job 28, verses 20 to 24. Please turn with me to that now.
では、そのことを呼ぶ記で見ます。今日の御言葉最後、呼ぶ記です。28章、20節から24節です。28章、呼ぶ記28章、20節から24節です。
Where does wisdom come from? Where does understanding dwell?
では、知恵はどこから来るのか？悟りのあるところはどこか？
It is hidden from the eyes of every living thing, concealed even from the birds in the sky.
それはすべての生き物の目に隠され、空の鳥にもわからない。
Death and destruction say, only a rumor of it has reached our ears.
滅びの淵も死も言う。私たちはその噂をこの耳で聞いたことがある。
God understands the way to it, and He alone knows where it dwells.
しかし、神はその道をわきまえておられ、神はそのところを知っておられる。
For he views the ends of the earth and sees everything under heaven.
神は地の隅々まで見渡し、天の下をことごとく見られるからだ。
Earlier on in the same chapter, Job talks about the things that people do in search of earthly treasures, such as gold and all kinds of precious stones.
今読んだ御言葉の前のところに、ヨブは人が金や高価な宝石といったこの世の宝を探すことについて語っています。
How people dig deep tunnels into the ground to find such treasures.
人がいかに宝石を求めて土深くトンネルを掘っていくかということです。
Yet none of the treasures to be found in the depths of the earth come anywhere close to the treasure of knowing true wisdom and understanding from God.
地面の深いところで見つけられる宝のどれも神の知恵を知るという宝に並ぶことはないと言っているのです。
We humans are explorers and miners by nature. Our hunger after worldly riches and scientific understanding knows no bounds.
私たち人間は生まれつき探検家で炭鉱夫です。人が持つ富を求める飢えというものがあります。そしてそれに加えて科学的知識、その両方の間に境界線はありません。
However, no matter how far into space we go, or how much of the oceans and the depths of the earth we explore, we will not reach our full potential of who we are created to be without God's word.
人が 宇宙のどこまで行こうと、深い海の中へ行こうと、地の奥底まで探検しようと、神の言葉なしには自分の最高の可能性には届かないのです。
Jesus is inviting you to come and partake in living water and the bread of life today.
イエスがあなたを呼んでおられます。生ける水、そして命のパンを今日いただくようにと呼んでおられます。
Let Jesus, the living manifestation of the Word of God, come into your heart today.
イエスこそ生ける神の言葉の現れなのです。このイエスに今日あなたの心に入ってもらうのです。
アーメン。
アーメン。